紫夫人が死んだという噂が、もう世間に伝わって悔やみを述べに来る人たちのあるのを、不吉なことに院がお思いになった。今日の祭りの会の行列を見物に出ていた高官たちが、帰宅する途中でその噂を聞いて、大変なことだ。生きがいのあった幸福な女性が、光を隠される日だから小雨も降り出したのだ。などと解釈を下す人もあった。また、あまりに何もかも揃った人というものは短命なものなのだ。何を桜に、待てというに散らで静まるものならば、何を桜に思いまさまし、という歌のように、そうした人が長生きしておれば、一方で不幸に甘んじていなければならぬ人も多くできるわけだ。日本の宮が院のご寵愛を一身にお集めになるしも、これで来るだろう。あまりにお気の毒な風だったからね。などとも言う人があった。右衛門守は引きこもっていた昨日の退屈さに懲りて、今日は弟の左大弁、参議などの車の奥に乗って見物に出ていた町で、人の言い合っている噂が耳に入った時に、この人は一種変わった胸騒ぎがした。散ればこそ幾度桜はめでたけれ、何か浮世にすかしかるべき、などとも口ずさみながら、同社の人々と共に二条の院へ参った。まだ確かでないことであるから、形式を病気見舞いにしていったのであるが、女房の泣き騒いでいる時であったから、真実であったかとさらに驚かれた。ちょうど式部卿の宮がお駆けつけになった時で、しおれた風で宮は家お入りになった。押し寄せてきた多数の見舞い客の挨拶は、まだことごとくは取り付きれずに、家中たちの忙しがっているところへ左大将が涙を拭きながら出てきた。どんな風でいらっしゃるのですか。不吉なことを言う人があるのを私たちは信ずることができないで伺ったのです。ただ長いご疾患をご心配申し上げてまいったのです。などと右衛門守は言った。重体のままで長く病んでおられたのですが、今朝の夜明けに絶息されたのは、それはもののけのせいだったのです。ようやく息が通うようになったと言って、みんな一安心しましたが、まだ頼もしくは思われないのですからね。気の毒でね。という大将には、実際今まで泣き続けていたという様子が残っていた。目も少しは腫れていた。右衛門守は自身の大それた心から、大将が親しむこともなかった警部のことで、こうまで悲しむのは不思議なことであると目をつけた。こんな風に高官らも見舞いに集まってきたことをお聞きになって、院からのご挨拶が伝えられた。重い病人に急変が来たように見えましたために、女房らが泣き騒ぎをいたしましたので、私自身もつい心の平静をなくしている折からですから、また他の日に改めてご厚意に対するお礼を申しましょう。院のお言葉というだけで、もう右衛門守の胸は騒ぎ立っていたのである。こうした混雑紛れでなくては自分の来られない場所であることを知っているのであるから、腹に立たない振る舞いである。蘇生した後をまだ恐ろしいことに院がお思いになって、夫人のために諸々の効力の加護をお求めになった。疫病で現れた時さえも恐ろしかったもののけが、今度は資料になっているのであるから、宗教画に描かれてある恐ろしい形相も想像されて、気味悪く、情けなくおぼしめされた院は、中宮のお世話をされることも、この時だけは気の進まぬことにおぼしめされたが、しかしその人には限らず、女というものは皆同じように、人間の深い罪のもとを作るものであるから、 人生のすべてが嫌なものに思われるとお考えになり、あれは他人が誰も聞かぬ夫婦の間の話の中に、ただ少し言ったことに過ぎなかったのにと、そんなことを思い出しになると、いよいよ愛欲生活がうるさくお考えられになるのであった。是し尼になりたいと夫人が望むので、頭の頂の髪を少し取って、誤解だけをお受けさせになった。懐紙が完全に男のいなしめを守る誓いを、仏殿で尊い言葉で述べるときに、院は対面も忘れになり、夫人に寄り添って涙を拭いつつ、夫人と共に男を念じておいでになったのを見ると、聡明なき人もご愛妻の病に、仏へおすがりになる心は凡人に変わらないことが分かった。どんな方法を講じて夫人の病を救い、長く命を保たせようかと夜昼お嘆きになるために、院のお顔にも少し痩せが見えるようになった。5月などはまして気候が悪くて、病婦人の容体が騒いでいくとも見えなかったが、以前よりは少しいいようであった。しかもまだ苦しい日々が時々夫人にあった。院がもののけの罪を救うために、日ごとに法華経一巻ずつを供養させておいでになった。その他何かと宗教的な営みを多く遊ばされた。病床の傍らで普段の読経もさせておいでになるのであって、声のいい層を選んでそれには当てて終わりになった。一度現れて以来、折々出てもののけは悲しそうなことを言うのであって、全然のいてはいかないのである。暑い夏の日になって、いよいよ病婦人の衰弱は激しくなるばかりであるのを、院は嘆き続けておいでになった。病に弱っていながらも、院のこのご様子を夫人は心苦しく思い、自分の死ぬことは何でもないが、こんなにお悲しみになるのを知りながら、死んでしまうのは思いやりのないことであろうから、その点で自分はまだ生きるように努めねばならぬと、こんな気が起こった頃から、思いなども少しずつは取ることになったせいか、6月になってからは、時々頭を上げて見ることもできるようになった。珍しく嬉しくお思いになりながら、なお院はご不安で、六条院へ仮初めに行ってご覧になることもなかった。姫宮はあの事件があってから反問を続けておいでになるうちに、お体が状態でなくなっていった。ご病気のようにお見えになるが、それほど大したことではないのである。6月になってからは、お食欲が減退して、お顔色も悪くおやつれが見えるようになった。右衛門の神は思い余る時々に夢のように忍んできた。宮のご心には、今も愛情が生じているのでは終わりにならないのである。罪を恐れになるばかりでなく、風采も地位も、それはこれに匹敵する価値のない人であることは無論であったし、気取って風流男がある表面を見て、一般人からは好ましい美男という評判は受けていても、少女時代から光源氏を夫に与えられておいでになった宮が、比較してご覧になっては、それほど価値に思われる顔でもないのであるから、無礼者であるというご意識以外の何者もない相手のために妊娠を遊ばされたというのはお気の毒な宿命である。気のついた乳母たちは、たまにしかおいでにならないで、そしてまたこんなふうに重荷を宮様へ負わせになる、と院をお恨みしていた。休んでおいでになることをお知りになって、院は尋ねようと遊ばされた。夫人は熱い自分を記憶していたいと思い、髪を洗ってやや爽快な風になっていた。そしてそのまままた横になっていたのであるから、早く乾かず、まだ濡れている髪は少しのもつれもなく、清らかにゆらゆらと、 やむ霊人に沿っていた。青みを帯びた白い顔は美しくて透き通るような皮膚つきである。虫のもぬけのように頼りない。しかも長く捨てておかれた二条の院は、二王の美の輝きで狭げにさえ見えた。昨日今日になって人心地が夫人に帰ってきたことによって、院内が活気づいて、にわかに流れも木槽もつころわれだした。そうした庭を眺めても、それが夏の終わりの景色であるのに、凌駕していた間の月日の長さが思われた。池は涼しそうで、蓮の花が多く咲き、蓮葉は青々として、露がキラキラ玉のように光っているのを、院が、あれをご覧なさい。自分だけが爽快がっている露のようじゃありませんか、とお言いになるので、夫人は起き上がってさらに庭を見た。こんな姿を見ることが珍しくて、こうしてあなたを見ることのできるのは夢のようだ。悲しくて私自身さえも、今死ぬかと思われた時が何度となくあったのだから、と院が目に涙を浮かべてお言いになるのを聞くと、夫人も身にしむように思われて、消え止まるほどやわふべき玉坂に、蜂巣の露のかかるばかりを。消え止まるほどやわふべき玉坂に、蜂巣の露のかかるばかりを、と言った。ちぎりおかんこの世ならでも蓮の葉に、玉いる露の心隔つな。ちぎりおかんこの世ならでも蓮の葉に、玉いる露の心隔つな。これは院の歌である。六条院へはお気が進まないのであるが、宮中の聞こえと法皇へのご上場から、宮の床についておられる知らせを受けていながら、一緒に住む方の妻の大病の気遣わしさから、訪ねていくこともあまりしなかったのであるから、尿の病のこんな風に、少し良い間にしばらくあちらの家へ行っていようという心におなりになって、院へお出かけになった。